脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、加賀美照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの加賀美照美さんとお伝えしていく番組です。加賀美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、7月入りました。
はい、入りました。もう夏、はい、もう夏休み、もうすぐね、また今月やってきますけど、はい、ご家庭ではね、子どもさんたちが、お子ちゃまがいて、その対応しながら奥様、働く奥様は大変だと思いますので、ぜひこの B ブレインの知識をね、ちょっと入れていただくと、うん、ね、イライラも軽減しながらというところで、ぜひ働く主婦の人たちにも聞いてもらいたいなって思いますね。はい。
はい。今日は何でいきましょうか、テーマは。はい。
前回からの続きで、ちょっとまた夫婦関係のところで、はい、まあ前回の方のところの話をこう、掘り下げていきたいんですけれども、まあご主人が左脳型ですね。左脳型で、左脳三次元が非常に高い。で、はい、奥様は、右脳系で、どちらかというと、右脳二次元が高い。右脳三次元も高いんですけど、多分、おそらく右脳二次元の方が高い、方ですね。で、日常的に、もうご主人と、こう、かなりぶつかるみたいで、で、やっぱりこう、ご主人が、からダメ出しがすごくされるみたいです。で、まあ、ご自分としては、やっぱり、まあ、我慢して合わせてるという。でも、やっぱりこう、なんでしょうね。やっぱ、悶々とされてて、やっぱそこのところが、こう、ちょっと、まあ、なんかの話のきっかけで、こう、つつかれると、やっぱ、ばーっとこう、思いが出てくるっていう感じですね。で、お話を聞いてるとですね、やっぱりこう、感覚がね、やっぱ佐野三次元って、やっぱりすごくやっぱ合理主義なので、
はい。
もう結論から話せみたいなね、その、プロセスを重視しないというか、とにかく結果を重視するし、やっぱりちょっとこう、相手を小馬鹿にするところっていうか、自分が正しくて、相手がおかしいみたいな感じで、こう、ダメ出しを、ね、まあ、先ほどもありましたけど、こう、奥様の、こう、奥様の行動に対して、こう、ダメ出しをしてくる。で、全部自分の考えが正しいというところで、やっぱりこう、まあ、まあ、日々のね、やりとりをされるんで、やっぱそこがね、こう、頑張ってやってるっていうところが、その、どこにも報われないというか、誰も認めてくれないみたいな感じで思われてますね。だから多分奥様はおそらく承認欲求が高い。右脳二次元が高いんですけど、ひょっとしたら30近くあるか30超えてるかで、で多分またそこは掘り下げて聞かなきゃいけないんですけど、多分まあ幼少期のトラウマもあるだろうなっていうところで、うん。あと、その聞いたらですね、話を聞いたら人間関係とかでも、その、お付き合いする人が、こう自分、最終的に左脳三次元の人と付き合ってるのが多いんですよ、周りの話を聞くと。なんかね、こう搾取されるっていうか、利用されるっていう、要は自分を利用する人たち、とばっかりわざわざ自分から行かれるんですよ。で、話を聞いてたら、まあそういうお知り合いがいて、まあちょっと今少しこう疎遠になってるんだけど、その人のことが心配って言われて気になるって言われたんですよ。で、普通ほらこうね、被害をこう被ってるわけですから、もう関わりたくないとかと思うじゃないですか。
はい。
まあでも自らまた近づこうとされるとか、関係をこうまた復活させようという意図があって、聞いたんですよね。そう、なんで そう思うのかって言ったら、なんかこう、ちょっとかわいそうじゃないかみたいな。やっぱり、その方の周りも人が離れていく。まあそういうのを見てて、なんとかしてあげたいみたいな。まあこれが右脳二次元なんですよ。頼まれなくても、自分で要はまあおせっかいって言えばおせっかいですね、相手からすると。だからわざわざそこにこう、もう割り込んで入るっていうか、入っていって、でも相手は求めてないから、さらさらそんなことですね。こちらを、要は自分のビジネスの相手にしか考えてないんですよね。で、分かってるのに、まだこう、そこに、こう、なんでしょう、愛情をかけるっていうのがあって、まあ、その方のお名前とかも、この愛っていう名前が入ってるんですけれど、字がね、本当に名前と、その人の人生っていうのがすごく関係、実はしてるなってすごく思ってるんですけど、もうだからこう、まあ要はアンパンマンですね。で、自分の今までのこう、ずっと振り返ってもらっても、常にこう、無限アンパンマンだったらいいんですよ。こう、取って渡しても自動的にこう、ね、また元に戻るなんて言ったらいいんですけど、基本そういうことはないので、だからこう渡しても、その相手が、なんていうか、満たすっていうか、満足する人じゃないっていうか、で、自分はどんどんどんどんこうね、こう顔がなくなっていくわけですよ。顔とか体がね、アンパンマンの。そう。で、自分がなり立たなくなってきてるっていう、この状態に、まず自分が気づくことが大事ですよって、人のことじゃなくて、まず自分のこと。自分が本当にこの、愛を与えたいっていうか、与えたいならば、やっぱり自分でその無限アンパンマンにまず自分がならないといけないので、そう。だからそういうこととか、こう自分がやってる状態に気づいてないんですよね、ご本人さんがやっぱり。まあ人のためになんか一生懸命こう動くといいだろうみたいな。だからすごく依存的な考え方で、なんかいい結果があるだろうみたいな漠然としてて。依存してる、こう自分で作り込むっていうよりも、成果を作り込むっていうよりも、なんかこれやってたらいいことあるだろうみたいなね。そうなんですね。で、それがこう、理解、要は双方向のやり取りができる人を選んでる、要は誰を選ぶかなんですけど、要は一方通行の人を常に選んでらっしゃるんですよ、その方が。そう。なので、この現実に気づいてもらいたいですね。それは、どういうことかというと、自分が自分のことを大事にしてないから、内面でね、自分の。なんか、まあ、鏡の法則的、量子力学的に言いますと、自分が自分を大事にしてないから、自分の外でも大事にしない人を引き寄せてるわけですよね。そう。だからなんかそこで、なんかそういう話をしたらなんかハッとされて、ちょっとこれから、まあちょっとね、こうハッとされたから、周りがどうのこうのじゃなくて、もっとこう自分を大事にすることっていうことを、こう自分の幸せって何かっていうことを言語化をし始めませんかって言ったら、なんかわかりましたとかって言って、すごくなんか、そっちの方にね、こう切り替わっていくような感じで言われましたので、まあちょっとこう抜け出していけるんじゃないかなって思ってます。
いや、なんかこれを聞いていらっしゃる方ですごい共感される方、なんか私もって思われてる方結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。なんかタイプが同じ方は。
そうですね。やっぱり一生懸命人への思いで動いてる人だけど、自分がこうあんまりいい、こう、なんていうかな、こう、境遇になってないとか、あとそういうこう、自分からこう、奪うだけの人、双方向がなくて、一方通行で、こう、搾取されるっていう状態が、なんかこう、自分の周りで合ってるなって言ったときは、相手じゃないということですね。自分がその世界を作ってる。だから選べるということですね、だから。自分のそう、捉え方を変えれば。
そうですね。自分ですね。内面、内観ですね。
ね、さっきさっきというか前回か。田中さんがおっしゃったやっぱりこう、ビーブレを知ってから対応が変わっていくじゃないですか、自分の。つまり選択してるっていうことですよね。なんかそうすると、やっぱり出来事も変わってくると思うので、なんかそこをね、気づいていただくといいかなって思いますね。
ぜひ参考になさってください。ではお時間になりましたので、今日はこのあたりで締めたいと思います。川見さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。